牧野さん、こんにちは。
こんにちは。
さあ、もう師走なんですけれど、師走と聞いただけでやっぱりこう忙しくなってきますよね。
そうですね、
はい、
もう街ではクリスマスの雰囲気がだいぶ盛り上がってきてますね、はい、
そうですね、いろいろやらなくちゃいけないこともたくさんありますしね。
そうですね、今年もいよいよ師走かな、そういう実感がね、感じられます、はい。
さあ、今日のお客様なんですけれど、どんな方ですか？
今日のお客様はですね、はい、私とはもうすでに35年ぐらいからのお付き合いになっているんですが、SBS 通りをずっとケリン所の方行きますとね、
はい、
左側に越しセンタートヨタという会社がありまして、はい、そこの会長の高野博さんにですね、今日はお越しをいただきました。うん、高野さんは越し回収の仕事をしながらですね、はい、環境とか福祉のことに非常に深く携わって今日まで来まして、その意味で障害者雇用優良事業所の県知事褒章ですね、いただいたこともありまして、はい、本当に立派な方でございます。この高野さんに今日はお越しをいただきまして、いろいろとお話をお伺いしたいと、このように思っております。
はい、高野博さんでいらっしゃいますね、はい、よろしくお願いいたします。はい、こんにちは。
ありがとうございます。
もう古いお付き合いだそうで、
はいはい、それこそ牧野先生とは、それこそ私どもちょうど46年になるわけですよ。静岡市にして、私、はい、富士宮出身で、46年前に静岡へ来て、製紙原料越し問屋としてスタートしました。でその頃からいろいろお付き合いがありまして、で先生にも、まあ、司会からずっとお付き合いしてるわけです。
司会議員時代から。
そうです、そうです、そうです。
なるほど、はい、私もね、私事なんですけど、はい、富士宮出身なんですよ。
ああ、そうですか。
そうなんです。
なんだか、とても親しく感じます。
そうです、
話が合いますね。いや、それこそね、高野さんはね、地味な仕事を一生懸命やりながらね、
はい、
近所の皆さんとかね、いろいろな奉仕活動をずっとされていて、まあ、私もね、個人的には選挙でもご迷惑かけたこともあるんですがね、はい、非常に仕事も一生懸命やり、家族も一生懸命大切にして、そして社会貢献もね、一生懸命やってるって、僕は本当にすごい人だなとこう思っていたもんでね、一度お越しをいただきたいと、今日はご無理をお願いしました。はい、
じゃあそのすごい人だなと思う、すごいところをね、いろいろお話伺いたいと思うんですけれどもね。
はい、高野さん、もともと富士宮からの流れだから、ごく自然に今のお仕事されているような感じなんだけども、
そうです。
どうですか、この仕事は。
もう当社も、営業所も、菊が藤枝、ついてまた本社も2か所ということで、事業展開はかなり、効果出てるということで、で、いろいろ、そんなことで今46年になるわけでございます。はいは
い、長いですね。
長いです。
はい、私たち新聞紙ですとか、はい、紙ですとか、はい、いわゆる古紙になった時には町内の集積所に持っていきますよね。はい、そういうところにこう取りにいらっしゃるというお仕事ですね。
企業とか、スーパーとか、雑貨屋とか、はい、そういうところの回収をやってるわけですね。
そうですか。
はいはい、
うちの真内なんかはね、町内会で、はい、みんなで回収して、そして高野さんのところにね、ご迷惑をおかけして、そのお金をね、子ども会の活動費に使ったりね、そういったこともさせてもらっているんです。
そうですね、今町内会ごとにね、そういう古紙を集めてっていうところがありますよね。そして運営費に使ったりとか、
町内会費とかいろんな、一応活動に町内で使ってると、はい、そういうことで、今私どもも連合会、自治会、子ども会で PTA とかそういう回収を主体としてやってるわけです。
そうですか。はい、
それこそもう47年だけども、
そうです。
どんなところをご苦労されてます？
そうですね、いろいろ40年の中にはいろいろね、苦労して、最初、中島に進出して、それから今南署の前に移ったんですけど、その当時の苦労はね、当時の苦労を言うと時間がもうちょっととても話しきれないほどの話があるわけですけど、 でまたまあ、私どもにしてみれば今ちょうど障害の子供が私 の, 子供がちょうど、27歳になるんですけど、
あ、そんな大きくなりましたか、はい、
ダウン症 で,、でそんなことから24、5年なんですか、今一番の古い子がもう26年ですかね、障害の子を最初受け入れた子が、まあ、養護学校から来たんですけど、はい、その子がちょうど26年になるわけです、うん、でそんなことから今11面の障害の子を、私どもは預かっているわけですよ。
でも障害者雇用といいますか、まあ、そういう就労支援もなさってらっしゃって、
は
い、
そうです。
そして表彰されたんですね。
そうですね、まあ、9月の9日ですけど、まあ、県知事報奨をいただいたと、で私どもそんなことをもらうなんてことは全然思ってなかったんですけど、本当はびっくりしたわけですね、
でもご立派なことをなさってね、いらっしゃる。
各企業にですね、障害をお持ちの皆さんを雇用しなければならないという法律で決めてですね、はい、まあ、義務を負ってもらっているんだけども、実際にはなかなかね、現実にはなかなかなっていないんです。そういうところをね、高野さんはね、一番古くから頑張ってる人が23年目になってるね。しかも11人でしょう。本当にそういう意味ではね、しっかりと障害のある方々を雇用というね、雇用ということでサポートしている。これはね、僕は本当に県知事報奨としてはね、当然だなっていつも思ってました。
ありがとうございます。
いや本当にその点ね、ご苦労さんです、はい、
障害って言ってもいろいろありますよね、人によってやっぱりこうやるお仕事が違うわけですか。
いろいろ苦労はあったんですけど、もう話しきれないくらいの、まあ、いろんなところに迷惑、ね、子どもさんがいて迷惑かけるとか、まあね、それこそ自衛所の子なんか外に出てこう大騒ぎで騒いちゃったとか、で、まあ、連れてったらフォークに、まあ、エンジン、キーがかかってるままエンジンをかけて走ってって、ね、その羽をぶち抜いちゃったなんて、そんな事件もあったりね、そんなことも数えきれないほどの苦労がありました。
もう本当に社長さんというよりお父さんのようなそういう感覚で見守ってくださってご指導くださったりして、
いやいや、そういうことでやっております。で本当に我が子のようにね、自分の子供と同じに自分の子供は他へね、わがままになっちゃうもんですから、他の富士見産業所の方にお世話になってると、そういうことでうちにはそういう、まあ、関係は今の子供はうちへ連れてきてないんですけど、他の子供を11人、まあ、預かっているということですね、はい。
日本もね、最近ですよね、その福祉の精神が復活してきて、人権のこともみんな真面目に取り組むようになってきて、障害のある人もそうでない人たちも、こう平等に物事が考えられるという時代が復活してきたんですよ、昔はね、日本の社会にはね、福祉っていうそういう言葉じゃなくてね、障害持ってる人はね、別の意味で神様からね、祝福をされているっていうね、そういうね、見方でみんな守ったんですね。ですから、まあ、はい、高野さんはね、もともとそういう意味でね、感覚がね、日本から昔から持っているね、人に対して優しい思いを実現してきたっていう、そういう感じですね、
はい。それこそうち、私どももね、社員とその障害者のことを一緒になってこうやるという、その素晴らしい楽しさっていうんですか、で私どもも非常に大事っていうよりも扱い方もちゃんとその、まあ、目配りをしてやれよと、でまた問題があったらすぐ私のに連絡しろよ、そんなことをね通じてちょっとやってるもんですから、まあ今までその11人の中で辞めた子は一人もいないわけですよ。
そうですか、すごい、それはすごい、
それこそで私どももうちは60歳が定年ですけど、まあその60歳定年過ぎてもね、まあ、動けるという働く意思があるならば、まあ、定年の延長もするつもりでいますので、そんなことを今考えております。はい、
なんかもうとってもこうお話聞いてるだけでね、ああ優しい気持ちにでも今までそのこれは感動したというような思い出というか心に残ることってありました？
そうですね、
一つ挙げたりするのは難しいかと思いますけど、まあ、
なかなかね、そんなことはちょっといろいろこうやってる中でいろいろね、今ちょっと言われてもちょっと感じないですけど、感動したっていう部分ですか。あの例えばあの私がこう入っておくと一番先に飛んできて挨拶する子がいまして、ね、嬉しいじゃないですかね。
そうですね、
おはようございますとこういうような、ね、挨拶してくれると、それが本当に感動するですよね。で普通 の, あの、まあ、社員にしてもそんな挨拶をするような人は少ないですが、あのその子は一人はいつも僕の方へ行って飛んできて挨拶してくれると、それが本当に感動しますね。
それはいい話だね。
そうですね、
高野さんね、優しいからね、やっぱ子供たちはね、皆さんにもその優しさは伝わるし、それから、まあ、障害をお持ちのお子さんなんかはね、天真爛漫でね、もうやっぱ神様にね祝福をされているっていうね、そういうことなんだよね。だからそういう一つ一つの何気ない行動がね、見方によってはみんなをね、やっぱこう優しくね、優しさをまた思い起こさせるというかね、そういうことにつながっているんで、まあ、素晴らしいことだなと、まあ、こういうふうに思うね。
職場の雰囲気というか、そういうものも変わってきますか？
そうですね、あの非常に、まあ、あのそういう子どもたちがいると、まあ、パートのおばさんちもいるんですけど、はい、一緒になってこうやってるということはね、まあ、あの食事なんかも一緒に、で一番最後に必ずそのいつもの子供が弁当箱をこう下までこう下ろすとか、はい、でみんなが和気あいあいとあの作業してるという感じじゃないですかね。
田中さん、僕は政治家としてね、ここまで育ててもらったんだけど、今実社会でね、田中さんはそういう活動されてるんだけども、その中からね、はい、もし政治に臨むことがあったらこの場でもしあなた言ってくれる、僕もしっかりと聞いておきたい。
一つはそういう子どもの今健常者でも就職がないときに、やっぱりその仕事にあぶれたとか倒産したとか、そういう子たちがたくさんいるわけですね、でそういうことのためにもね、私ども今考えているところが、今先ほどお話したように定年延長制をして、で障害者と高齢者を一緒になって仕事できるような一つの職場を作ろうと、ね、で、まあ、企業内法人というそういう特別な法人を作ってですね、そこで今ちょっと私ども考案しているものがあって、それは新聞紙をこう入れる、まあ、例えば新聞紙から新聞を入れる袋ということは、新聞を入れたものをそのまま製紙メーカーさんに行くと、そのまま同じ種類の新聞なもんですから、
そうだね、
妖怪度もいいと、で他の袋で使うとクラフトの袋とかそのサラシクラフトと繊維が長いもんですから、その紙の種類が違うってことで妖怪度が違うもんで、その辺で問題になってるもんですから、新聞は新聞の袋に入れてやるということは非常に効率がいいとして、今高齢者の方でも新聞をこう紐で縛れない人、それで、
はい、
ね、そういう人が増えてるわけですね。でそういう人のためにその新聞紙が必ずこう袋に入れて四つ折りにして読んだらすぐこう入れられると、でそのまま四角にこう立ってるというようなこと、そういう袋を作ってるんですけど、作ろうとしてるんです。今まあ、自治要請案とそれで袋 の, その、まあ、サポートバッグっていう、まあ、その
あれまだ実験段階、
もう実験段階でも今機械屋さんに一応その開発をお願いして、
う
ん、で秋頃にはそれがスタートできるかなと思ってるんですよ。
あれはね、いいアイディアで、いいですよ、
素晴らしい友ですよ。一つの目的はそこ、それでまたそれがひどく高価なものじゃなくて、すぐ使ったらすぐ、まあ、リサイクルされるということで利益を追求するんじゃなくて、障害者のためと高齢者を育成のために使っていくためにやる企業だということで非常に評価を受けると思うんですよ。そんなことを考えて、またそういう、ね、企業に対してはまた支援をお願いしたいと、
必ず応援するように、ね、政治からも、ね、応援するように我々していきますよ。今障害をお持ちの方とそれから高齢者が、ね、共同してね、共同して一つのことをやっていくっていうのは非常にいいアイデアですよね。ぜひ頑張ってもらって、それがね、私のおふくろの91でね、この前も亡くなったんだけど、ずっとね新聞をね、うちも貯めといて、それでおふくろがね 当番の日が来るとね、全部紐で縛ってね、町内会で指定されたとこ持っていくんですよ。ところがね、おふくろが縛るのが大変でね、よく苦労してましたよ。そのことを思い出すとね、そのペーパーバッグがあると本当にいいなと思いますね。
あれ今紙の紐で縛らなくちゃいけないんですよね。で、あの紙の紐っていうのはなかなか
硬くてね、縛れないですね。
硬いんですよね。
そうですね。で、そういうことを考えるとね、非常にそのまま入れたまま、その手もこう差し込むようになってるんだけど、そのままね、持ち出せるということで、
新聞紙でその新聞を入れる袋を作るっていうのは、それは素晴らしいアイデアですよね、本当にね。
だからメーカーさんも本当、この前、今コア工業さんというところですけど行ったら、非常に感動していただいて、いろいろ、じゃあ、例えば糊を使うもんですから、糊が和材しないとかなんとかって、そういう話もしっかりね、打ち合わせの中でやっていってるわけですね。
まあ、これからもまだまだ世の中ね、経済的にも厳しくなってるし、
そうです、そうです。
それから効率万能だね、そういう社会が押し寄せているんで、そういう中でね、人間と人間のその結びつきとかね、そういうものを大切にしながらやっていこうという企業はね、どっちかというと厳しい状況になるんですよね。ぜひ、そういう中に負けないように、頑張ってもらいたいなと思うんだけども、これからの夢、
それを第一番に事業として成り立つように、でそれが日本中にその今のサポートバッグがこう行き渡るといいなということを考えてるんですけど、うちでも実用信用もそうですけど、それであと経営革新もうちで取りまして、で経営革新の方からも、産業構造機構ですから、そっちの方も応援してくれたり、でまた今障害者の福祉事業の方でも支援してくれたり、そういうような形で今やってるもんですから、なんとか秋までには自動化にしたいなと思ってるわけですけど、それについてはね、非常に仕事も単純なもんですから、障害者の子どもにできると、で機械でやったものを後で処理するとか、それで新聞をこう広げたり、そういうような作業ですよね。
いや、だから例えばそういうね、新聞で作ったペーパーバッグみたいなものは、その高野さんのその会社だけで作って、後の人はみんなそこでできたものをね、協力する、例えばそういうアイデアはね、いくつかあるんですよ。ですから、障害を持たれている方々が自分たちが仕事としてね、物事、ものを作っていく、それはね、他の人たちも商売敵にならないで、そこでできたものをね、仮に高くてもね、みんなで買ってね、お互いにその協力し合っていくっていう、ある程度ね、どっちかというとこう住み分けをしていって、しかもそれでいて仲良くできるという社会が、僕はこれから必要じゃないかなと思ってるんですよ。
私も感じるところね、昔は目の見えない人がアンマさんとしてね、特殊な仕事ですよと、これは、国で認められた仕事ですよね、で今目の空いてる人がで、その仕事を松田さんとか、そういうような仕事をね、搬入して、だけど障害の子がやれる仕事をなんか、ね、作ってやれば、これは障害者の用の仕事だよってことになれば、またこれはまた違う意味で、
僕はね、効率万能でね、
そうですね、
そういう時代が来たら、こればこそね、ある程度そのお互いに住み分けをしてね、その持ち分をね、大切に尊重し合いながらね、協力していくっていうね、そういう社会がね、これから本当に必要だなと思うんですよ。その選別をね、作っていく意味では、今高野さんがね、やろうとしていることはね、非常に重要なことだ。僕らも応援しますから。
そうですね、頑張っていきたいと思います。私がね、ちょうど72歳になるわけですけど、それこそこれからまだまだ、80までも、頑張って、
命ある限り、
そうですね、
頑張るつもりです。
まだまだなんか、とてもお年に見えないくらいお元気ですよね。
優しい、住みやすい、
そうですね、
その日本を作るために、
そうですね、
ぜひ頑張ってください、
優しい社会が実現すると本当にいいですよね、そう思います。
今日はね、実践活動としてね、一生懸命最先端で頑張っておられる 高野さんにお越しをいただいて、いい話をね、お聞かせをいただきまして、ありがとうございました。
師走の寒いところに暖かいお話を伺いました。
ありがとうございました。どうも。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。